パーフェクトデイズを見たんですよね、この間。
うん、私も見ました。
私は結論から言うとあんまりハマんなかったんだけど、
うん、
なんか結構みんなさ、めっちゃもうなんか絶賛の嵐だからさ、フィルマークスとか見てると、
うんうん、
なんか全然あんま燃えなかったなって思っちゃって、
うん、
フィルマークスにもレビューを書けていないんですけど今、
うん、
七瀬も絶賛してたね。
七瀬は絶賛しちゃったね。
うん、それはやっぱのなんつうの、あれ、日々を丁寧に生きてる感じがいいみたいな、そういうこと？
そうだね。なんでいい、なんでいいと思った？
役所広司いいみたいな。
役所広司、そうね、そういうおじさん、まあ、割と寡黙なおじさんじゃん、
うん、
多分ああいうおじさんはさ、現実に見たことはないから、
うん、
なんかフィクションだなとは思ったけど、
うんね、
まあでもそれは全然フィクションでよくて、
うん、
そうだね、丁寧な感じ、
うん、
その淡々と進むじゃん、
うん、
映画的ではない、
うんうん、
その一日一日を繰り返してなんか定期的にスカイツリーを映したりして、
うん、
そのスカイツリーっていうなんか特別な感じがするようなものでも日常の一部にするみたいな、
うんうんうん、
なっちゃってるっていう、うん、表現とか、
うん、
なんかその繰り返し同じことを見せられていることになんかだんだん快感を覚えるみたいな。
あー、なるほどね。
なんかそのあ、こうなってこうなるんでしょって分かってることが本当に目の前で繰り返されることが、
うん、
なんかこの心地よさがあるみたいな、
はいはいはいはい、
そういう感じだったのかな。だからいいと思ったのかもしれない。
なるほどね、
うん、
そういうことか。
なんかその別にそういうその一日一日を淡々と生きたいとは思わない、うん、なんかそう、なんだっけ、主人公
なんだっけ、平山さん、
あ、そうそう、平山、
平山じゃないっけ
のようになりたいとかそういうのはないけど、
うん、
なんかなれないし、あんないないから、あんな人多分、
え、いないよね。
え、ああは生きれないじゃん普通に。
うん、
だからなせは普通にフィクションとして見たから、
うん、そうね。
それでなんか、うん、まあ、映画としての、うん、なんか安心感みたいなのね、
うん、なるほどね、
を思えたね。
そういう見方か。うん、私はなんかもう結構、まあ、その絶賛の嵐のやつを見てたから、
うん、
あ、結構いいんだろうなって思って、うん、割と期待値高めで行っちゃったっていうのもあるんだけど、
うん、
そう、なんか それこそいないじゃんって思っちゃったんだよね。
ああ、そうね。
で、なんかその、まあ、自分が東京の景色に慣れすぎてるっていうのもあってさ、
うん、
あ、見たことあるなこの公園みたいな、
うん、
とかこの道知ってるなみたいな、
うん、
その自分がよく知ってるところを生活してる人として、まあ、平山さんが出てきてさ、
うん、
いないじゃんってなっちゃって、
うんうんうん、
まあ、朝早起きして昼ぐらいに仕事終わってみたいな、
うんうん、
で、まあ、トイレの清掃でいくら稼げてるのか分かんないけど、
うん、まあね、
なんか普通にそこそこ広めの家に住んで、まあ、シャワーとかないけど、毎日銭湯行って毎日同じ居酒屋に行って、結構1日のコストかかってないみたいな、
うん、フィルムで写真撮ってるし。
あ、そうそうそうそう、
あ、それはめっちゃ思う。
なんかそういうことを考えちゃって、
うん、
すごい、なんかトイレの清掃員でなんか、なんつうの、その冬ではない、
うん、
じゃん、
うん、
みたいな感じのことを描いてるはずなのに、いや、結構冬な生活じゃねこれとか、
うんうん、
っていうのがなんかもう途中から思っちゃって。
ああ、そうね、
割と、いや、無理でしょっていうか、
リアリティはないよね。
あ、そうそうそうそう、なんかそこにすごい違和感感を覚えちゃって、
うん、
なんかあんまりハマれなかったなっていう、
うん、確かにね、
感じに思っちゃったんだよね、
うん、
すごい、なんかその一日一日を丁寧にみたいな、
うん、
なんつうの、多分そのコンセプト的にはそういう物語というか、
うん、
なんつうの、お金がなくても日々、
幸せ、
そう、幸せ、生活の、なんていうの、生活を大事に すればいいじゃんみたいなメッセージ性なんだと思うんだけど、
うん、
いや、普通にこれお金ある人の生活だよなっていうのが思っちゃって、なんか、うん、ちょっとなんか微妙だなって私は思っちゃったのね。
なんか途中でさ、
うん、
説明されないけどさ、なんか兄弟
出てくるじゃん。
妹か姉かわかんないけど、うん、
今日めっちゃお金持ちそうだったよね。
そうそうそう、それってさ家がさ多分いいってことだよね。
いやそう多分ね。
でもそれ保険なんじゃない、保険実は家金持ちだよ。
いやなんかさそこもさ変っていうかさ、なんつうの、その実家が金持ちで、で多分その、ね、姉ちゃん、
うん、
姉ちゃんだっけ妹だっけわかんない、妹か、その妹は多分すごいいい感じの暮らししてて、
うん、
でそんないい家から追い出されたの平山さんは、まあ、出てったのか分かんないけど、
うん、出てった
出てったの
かじゃない、なんか
それがそういうのが嫌だったのかな。でもそういうことも別に明かされないし、
明かされないね。
なんかあんまりその平山さんが、
うん、
その一日同じことを繰り返してるっていうのは分かんないけど、
うんうん、
なんかこの人はどういう人なのかはあんまり分かんないなって思っちゃって、
あ分かんないってなっちゃった。
あんまり入り込めなかったんだよね。
なんか、まあ、分かんないよね、絶対明かされないからね、
うん、そう
っていう。でもなんかなんだろう、七瀬はそうね。
あとなんか七瀬がさ、
うん、
なんかトイレ、日本の綺麗なトイレを世界に発信するためにみたいなことさ前言ってたじゃん。で確かに日本の綺麗なトイレめっちゃ出てくるなって思って、
うん、
なんかそういうでスカイツリーめっちゃ出てくるのとかも、
うん、
なんか、まあ、海外の人が撮った日本っていう感じがしちゃった。
め
っちゃ、
なるほどね、
うん、綺麗なトイレね、うん、うちの近くの公園も出てましたけど、
うん、なんかそういうところからお金もらってんのかなってなんか勝手に
もらってんじゃない渋谷区から
ね、あのボスの缶コーヒーめっちゃ見せてくるから、ボスからお金もらってると思ったし。
確かに。
でもなんかそういうのは印象としては割といい良い感じで受け取っちゃったけどな、話は。
ああ
、うん、
いや、なんか私は結構なんか、ああ、なんか綺麗だなって思っちゃった。
綺麗な日本を海外の人に見せたかったのかな、フェンダースが。
そう、多分ね。
わかんないさ、なんか全部をフィクションとして見ちゃったから、別にフィクションに綺麗なトイレ出てきてもいいし、
まあ、確かにね、
なんか映画見る分にはさ、うん、別に超汚いトイレとか、まあ別に出てきてもそれはそれでリアリティがあっていいけど、別になんかおしゃれな、めっちゃおしゃれなトイレ出てきても別にいいかなって思っちゃったな。
まあ確かにね、
うん、そういう、そうね、やっぱ情報あんま入れないで見た方がいいんじゃない。
いやそう、それはマジでそう思った、うん、ちょっと入れすぎたわって思って、うん、
別になんか私はみんな見てていいって言ってんなぐらいしか分かってなかったから、
うん、なんかやっぱ初動で見に行くべきだったの。
うん、
そしたらなんかもっと印象は変わってたかもしれない。
うん、うん、そうね、
そうね、
うん、でもあんまりみんないいみたいな言ってるから、
うん、
貴重なご意見だね。
うん、なんかみんないいって言ってるからさ、なんかあんまよく微妙だったみたいな人全然いないからさ、う
ん、まあ、たまにあるけどね、自分だけなんか微妙になってる時
ね、
う
ん、でみんな絶賛してる時ね、うん、あるよね、
あるね、
そう、なんか私は結構
って
なっちゃったんだよね、ま
あ、それを確かになんかそれに憧れたり平山さんに憧れたりとか、
うん、
なんかそういう生活いいなって思うのは、うん、なんかちょっと違うなっていうか、
うん、そうね、
それは思う、確かに全然現実にありえないおじさんだと思う、うん、あれは、
そう、ありえないおじさんなの、
ありえないおじさん、あれは
なんかさ、
あれは妖精だから、
結構さ、そのおじさんと接するさバイトとかしてたけどさ、
うん、
あんなおじさんいないからね、
うん、
なんかそう、それもちょっと気持ち悪かった、おじさんが綺麗になってて日本にこんなおじさんはいないよって思っちゃって、
そう、なんかさ、
うん、
なんだっけ、メイ、
うん、
メイかな、なんか女の子が家に来るじゃん、
ね、う
ん、でなんか家でするならここに来るって決めてたみたいなのとかもさ、うん、いや絶対ねえよって思って、う
ん
う
ん、なんでおじさんの家行くんだよ
絶対ねえとは思うけど、確かにこのフィクションおじさんがもし存在したら、まあ、そういうことが起きるかもしれないけど、
うん、
まあいないよねとは思う、
いない、なんかそう、それもちょっとなんか綺麗で気持ち悪いなって思ったの、
うん、
なんか、まあ、
そうね、
いや、うん、わかんない、存在してんのかもしれないけど綺麗なおじさん
は確かにあれは出会えないよね、だってトイレ掃除して家帰ってるだけだから、
うん、
出会えないよね、それは
そうなんだよ、なんかさ、いやいやいやいや、こんな人はいないでしょうって思っちゃっ って、
うん、まあ、そうなると、ね、
でなんだろう、そういう恋愛性欲がない人とかっていう感じの描かれ方もしてないし、
うん、
なんか若い女の子にチューされてドキドキみたいな描写とかさ
あるね。
なんかそういう、なんだろう、そういう女性に対する性の描写がちょいちょい挟まってくる、
うんうん、
じゃん、
うん、そうだね。
ってことはこの人はまあ異性愛者で、うん、女性のことをが好きなおじさんなんだって思ったら、もう途端にいやこんなおじさんはいないって思っちゃうんだね絶対にいないってなっちゃって、
うん、
うーんっていう、そういう違和感とかを感じちゃった、めっちゃ、
うんうんうん、まあそうね、確かにその映画の売り方としては、
そう、
うん、なんかリアリティあります的な、
あ、そうそう、
確かにあるかもしれないね。
そうだね、だからそこを求めちゃってたのかもしれない、無意識に。
うん、
いや、なんかフィクションのおじさんの話だよって
最初から思っと
けば、ね、そうそうそう、こんな風に生活したいのキャッチコピーではないんだよね多分。
うん、確かに、
うん、
あ、こんな風になれたらみたいな感
じだったよね。あ、そうそうそう、多分違う気がするんだよね。
そう、確かに。
ちなみにうちのお父さんは、
うん、
パーフェクトデイズ見て、
うん、
いやー、これ今は普通に生活できてるからいいけど、
うん、
足の指一本とかでも折れちゃったら、
うん、
途端に破綻しちゃうからやめた方がいいみたいなことを言ってたらしい確かにね、みたいな。おじさんの一人暮らしで階段がある家って結構しんどいよなと。
うーん、
なるほど、その視点はなかったとか。
その視点はないわ
ないよね、
さすが大人だな。
ね、なるほどね、うん、そう、そういう感想だったんだよね、
うん、ありがとう。
はい、ありがとう。
ちょっとラジオに収まり、本編に収まりきらなかったので、
はい、アフタートークにしました。
はい
はい、
失礼します
失礼します